アンビションシーズン1出会いのロジック、今回で第5回目の音声になります。今回のテーマはオファーにイエスをもらう方法という話をしていきます。恋愛をしていく上では、もちろん仕事でも人間関係でも、自分の提案に対してイエスと言ってもらう技術がむちゃくちゃ重要なんですよ。例えばマッチングアプリだと、いいねを送る、これに対して相手からイエスをもらわなきゃいけません。もしくはどの辺に住んでるんですか、答えてくださいっていう質問を投げかけた時に、じゃあ分かりました回答しますっていうイエスをもらったりとか、休みはいつですかっていう質問に答えてもらったり、もしくはよかったら食事に行きましょうっていうことに対してイエスをもらったり、こんな風に恋愛を進めていく上では、男性側からの提案オファーに対して何度も女性からイエスをもらう必要があります。で、このイエスをもらった先に出会いっていうものがあるし、さらにそこから口説いて一夜を共にして付き合ったり結婚したり、そういう時にも常に女性側からイエスをもらい続ける必要があるわけですよね。じゃあどうやったらイエスをもらうことができるのか、これを考える上でとても役立つ考え方が魅力貯金という考え方があります。これはその女性があなたに対して感じている魅力が数値化できると思ってください。実際にそんなものがあるわけではないんですが、こういうふうに考えると非常に分かりやすいよということです。例えば一人の女性がいたとして、 A 君に対しては魅力貯金50ある、 B 君に対しては魅力貯金120ある、 C 君に対しては魅力貯金30ぐらいあるみたいな感じで、人それぞれどのぐらいの魅力を感じているのか、そしてその魅力の貯金がどれぐらいあるのかっていうのが変わってくるわけですよ。で、この魅力貯金を考える上で非常に重要なポイントがあって、これね、まず男女が出会った瞬間に初期値が決まるんですよ。これはマッチングアプリだったら写真を見た瞬間だし、ナンパだったら声をかけて女の子の視界に初めて自分が入った瞬間だし、職場だったら初めて視界に入って存在を認識された瞬間に初期値がセットされて、そこから男女の駆け引きのゲームが始まるということです。そしてこの魅力貯金は、基本的には見た目だったりとか会話だったり、あとボディーランゲージだったり、もしくは他の人がその人に対して何て言ってるのかっていう、要は他人からの評価を聞いたりとか、そういったものによって増えたり減ったりします。で、この魅力貯金がいつ使われるのかというと、男性側からの提案を受け入れるかどうか決めるときなんですよ。だからある数値以上魅力貯金があれば2人で食事に行ってもいいとか、ある数値以上魅力貯金があったら付き合ってもいいだったりとか、そういうふうに壁を突破するときにこの魅力貯金というのが非常に重要なポイントになります。なので女性とコミュニケートするときは、いかに魅力貯金を増やして提案を通すのかということを考えることになります。で、提案時に消費される魅力貯金額のイメージをお伝えすると、例えばアプリでマッチングするだったら魅力貯金が10消費されますとか、メッセージに返信するだと20、メッセで個人的な質問に答えるだと40、会う約束をするだと60、実際に会うだと100、じゃあ2人で食事に行って2軒目に行くだと300、ね、キスをするだと500、セックスをするだと1000、付き合うだと1200、じゃあさらにエスカレートしてアブノーマルなプレーをするだったら2000とか、浮気しても許してしまうなら2500とか、結婚するなら3000とか、消費額はだいたいこんぐらいのイメージです。数値自体は僕の感覚でつけたもんなんで、だいたいこんな感じで消費されるんだねって理解していただければ OK です。で、ここでじゃあもし仮に自分の貯金額が200しかないのに2軒目に誘ってしまうと、貯金額がないのでそこでゲームオーバーなんですね。で、貯金額が800あるんだったら、じゃあ500消費するキスはできるんだけど1000消費するセックスはできないと、こういうイメージです。なんとなくこの魅力貯金のイメージがつかめてもらえれば OK です。で、この考え方をもとに出会いというものを攻略していきます。で、恋愛っていうのは初期値で決まるっていうのが一番重要なポイントなんですよ。ね、魅力貯金の概念を知ると、 もう初期値でいかに有利に持っていくかが全てだという結論に行き着きます。だって考えてみてほしいんですが、初期値20で始めるのか初期値5000で始めるのかだったら、もうこれゲームの難易度に天と地ほどの差が生まれるわけですよ。まあ、これはマネーゲームで例えるんだったら、石油王の息子に生まれるのか、もしくはアフリカの貧しい農村の家に生まれてしまうのかぐらいの差なんですね。まあ、どう考えても石油王の息子に生まれた方がお金という面では成功できるじゃないですか。でこれ恋愛も全く同じで、いかに高い初期値を獲得するのか、そしていかに自分が高い初期値を獲得できるフィールドで戦うかっていうのが肝なんですよ。なので今回は初期値を上げる、もしくは初期値が高くなる仕掛けを作る方法をお伝えしていこうと思います。じゃあその方法ですね、まず一つ目なんですが、
初期値を上げる方法
二つ目なんですが、コミュニティのリーダー格になれということです。これ一体どういうことかというと、ちょっと遺伝子的な生物学的な話になりますが、メスっていうのは群れのボスの精子を取り入れて子供を作るのが子孫繁栄の戦略のベースになります。で、まあ群れっていうのはね、原始時代の話だろうと思うかもしれませんが、現代でもその群れのようなものってたくさんあるんですよ。それを一般的にコミュニティと呼んだりします。例えば会社とか、もしくは合コンの場とかね、サークルとか学校のクラスとかクラブとか、あとはセミナーや講座とか趣味のオフ会とかバイト先、オンラインサロンとか、こういったコミュニティで溢れ返ってるのが現代社会なんですよ。だから全国各地でありとあらゆる場所で群れが乱立してる時代ということですね。そして原始時代っていうのは、まあ、一人につき一つのコミュニティしか所属できなかったんですよね。自分が暮らしている村にある群れですね、そこの群れの中にしかいられなかったんですよ。けど現代ってちょっと違うわけですね。例えば僕だったら、自分が経営している会社も一つのコミュニティです。もしくは経営者同士の情報交換のコミュニティもあるし、ね、自分が勉強するために入っている経営塾もコミュニティですね。あとはオンラインサロンに入ってたりしますが、こういうのもコミュニティです。もしくは自分が主催する講座だったり、自分が主催する合コンとか、あとは僕の友人がマチコンを主催してるんですけど、そこにも参加したりしてます。これもコミュニティですね。こういうコミュニティには所属してると言ってもいいでしょう。まあ、こんな感じで現代っていうのは複数のコミュニティに所属できる時代なんですよ。そしてそこで意識してほしいのは、このコミュニティのリーダー格になるということです。モテる男の大原則っていうのは群れのボスなんですよ。結局群れのボスの遺伝子、これがメスは欲しいんですね。やっぱそういう遺伝子と交尾して子供を作ることによって、より子孫繁栄に最適な子供が生まれるということなんです。なのでぜひですね、コミュニティのリーダー目指してください。でさっきちょっと話に出したマチコンを主催している友人がいます。でその友人はだいたい10年ぐらいですね、マチコンをずっと主催してます。でなんかね、こう固いお見合いみたいな感じじゃなくて、まあ、気軽に居酒屋に集まってみんなで飲み会しようみたいなノリのマチコンですね。で彼が言ってたのが、主催者ってだけで異常にモテるんだよねってしょっちゅう僕に言ってくるんですね。でただですよ、その彼っていうのは正直そんなかっこよくないんですよ、ね、ちょっと聞いてたら申し訳ないんですが、正直そんなにイケメンではない。しかもいい年したおじさんなんですよ。確かね、もうすぐ40歳ぐらいだった気がします。けど未だに参加者の若い子とバンバンやりまくってるわけですよ。で最初にね、この話を聞いた時は本当に不思議で仕方がなかったんだけど、まあ帝王学だったり生物学を学んでいくにつれてこの謎が解けてきたんです。でマチコンの主催者っていうことは、まずそのマチコンの人数を集められるくらいの度量と才覚があるということですね。そして参加者やスタッフをまとめ上げるリーダーシップもあります。そしてそのマチコンの運営によって金を稼ぐ能力もありますっていう証明なんですよ。 どう考えても魅力的ですよね。こんな才能満点の遺伝子なわけです。それ欲しいに決まってるじゃないですか。だからその友達っていうのは未だにね、40歳ですよ、40歳なのに現役で夜な夜な、まあ精力的にね、様々な活動をしてるわけです。で、じゃあ僕は何をしてるかということなんですが、その町コンでは彼の右腕的なポジションで、まあいわゆるスタッフとして動いてます。で、例えばその会全体が盛り上がるように人の配置を調整したり、まあ、細かい雑務をこなしたりとか、全体にアナウンス出したりとか、まあ、そういったことをしてるわけですね。で、そんなことやってると僕もモテるんですよ。で、これね、なんでかというと、もちろん群れのボスも魅力的ですよ。ただ群れのボスってその群れの中の女性が全員狙うわけですよ。だから競争率も高いんですね。そこでメスはある作戦を取ります。それが2番手を狙うってことなんですよ。要は幹部ポジション、群れの幹部ポジションを狙っていくっていう作戦です。そういう遺伝子を受け継いで子供を作っていくっていう作戦に出ることがあります。で、例えば群れの2番手だったら、もちろんボスが倒れた時は次のボスになる可能性が高いですよね。さらにそのボスに見染められるだけの遺伝的な才能もありますと。ね、そしてちゃんと実行部隊としてコミュニティを運営していく、その能力もあるわけですよ。じゃあ結構優秀ですよね、遺伝子的に。じゃあ2番手の精子をもらっておこうというふうに女性は考えるわけです。まあ、そして、まあ、ちょっと余談ですけど、マチコンのリーダーはあまりね、見た目気にしないタイプなので、まあ、正直僕の方が有利になっちゃってるという現状もあります。まあ、これはね、ありがとうございますという感じですよ。まあ、なのであなたもですね、ぜひコミュニティのリーダーだったりとか、もしくはコミュニティのサブリーダー、ここを目指してほしいんですね。で、まあ、なんだか難しそうだなと思うかもしれないんですが、実は全くそんなことないんですよ。で、僕自身のじゃあコミュニティリーダーになっていこうっていう挑戦の始まりは、まあ、男女の友達たちを招いて開催した誕生日パーティーでした。で、僕がリーダーシップになって、まあ、丸々くんの誕生会やろうぜって言って、そして人を集めて準備したんですよ。で、実際に、まあ、8人ぐらいでしたかね、確か集めて、誕生日会をやりましたと。で、これでも立派なコミュニティリーダーなんですよね。その場に一瞬でも群れが形成されたら、それコミュニティです。だからこのぐらいならできそうだと思わないですか。例えば週末にじゃあ同期みんなで集まってビアガーデン行こうよとか、久々に大学の友達で集まろうとか、まあ、ちょっと合コンしようぜとか、それをあなたが主催していれば、あらゆるコミュニティでリーダーを経験することになります。そしてこういった行動経験を続けてると、自分がリーダーなのが当たり前っていう感覚になってくるんですね。そしてリーダーの振る舞い、行動がいつでもできるようになるということです。なのでぜひですね、まずは小さな回からでいいんですよ。ちっちゃいところからで OK です。もうむしろいきなりでかいことをやろうとか思わないでください。で、いきなりマチコンやろうとか結構難しいですからね。だからまずはちっちゃな回からでいいんで、コミュニティを作っていくっていうことを実践してみるといいんじゃないでしょうか。で、次サブリーダーの話に入っていくんですが、まあ、例えば会社だったり、もしくは所属しているサークルとか、何らかの講座に参加するときだったりとか、まあ、すでにそういうリーダーがいる場合ってありますよね。まあ、というかそういう場合がほとんどだと思います。じゃあそういう時にどうするのかというと、サブリーダーのポジションを得ることに注力するということです。で、ここで大事なのは、まずボスにちゃんと気に入られると。そしてなるべくボスが楽に活動できるように、自分は何をすればいいかっていうのを考えて動くことが非常に重要です。まあ、そうやってとにかくボスの役に立ちまくって、サブリーダーの立ち位置を獲得していきます。で、ここでのポイントがフェイクイットっていう技術があります。で、このフェイクイット、まあ、正式名称はフェイクイットアンティルユビカムという言い方をしますが、まあ、略してフェイクイットと呼んでます。で、フェイクイットってこれ何かというと、なりきるっていう意味です。で、例えばね、なんかこういう自分になりたいとか、こういうポジションを獲得したいとか、そういった理想目標があった時に、 もうすでに自分はその理想を達成しているっていう設定で日々を生きる、行動する、発言するっていうやり方です。これ超爆速目標達成技術なんですよ。で、例えばじゃあ何かのコミュニティのサブリーダーになりたいと思ったとします。けど最初はただの一参加者なんですよね。けどその時に最初から、一番最初から自分サブリーダーですけど何かっていうセルフイメージで立ち振る舞うわけですよ。そして主催者側の人たち、まあ、もちろんそれはリーダーだったりスタッフさんだったり、すでにいるサブリーダーたちと仲良くしたりとか、もしくは言われてもないのにちょっとした業務を手伝ったりして、まあ、すでにそういう運営ですよ感を出すんですよ。そしてサブリーダーだったらどうするかっていうのを考えて行動します。そしたら他の参加者がなんかあいつサブリーダーっぽいなって認識し始めるんですね。で、そうやってコミュニティの参加者のみんながあいつはサブリーダーっぽいって認識したら、もう一丁上がりなんですよ。もうその時点であなたはサブリーダーポジションを獲得していることでしょう。で、僕もね結構この手よく使うんですよ。で、最近ね、とある経営を学ぶ講座に参加したんですけど、まあ、僕が初めて参加したのが第7期なんですね。で、1期から6期までずっとやってるわけですよ。なので結構その運営メンバーも固まってるし、ある程度みんな顔見知りな状況に一人でポンって飛び込んだわけですね。で、その第7期の時は、まあ、とにかくサブリーダーになろうと思って、主催者側の人たちとか講師の方とか、あとはその主催者と仲のいい人たちを狙って、あえてね、仲良くなりに行きました。そして、彼らが喜ぶような情報を提供したりとか、まあ、ちょっとしたことを手伝ったりとかね、もしくは講座で学んだことを実践してみたらこうなりましたっていう報告を、まあ、しょっちゅうやったりとか、そういったことをずっとやってたわけですね。そして、講座全体の流れを考えて発言したりとか、あとは懇親会で一人になってる人がいたら、まあ、声をかけて輪の中に入れたりとか、そうやってとことん主催者側の役に立つことを実行していったんです。で、僕の頭の中は、俺はこの講座のサブリーダーだっていうマインドセットだったんですよ。もちろんお金払って参加してますよ。だから受講者側なんですよ。けどサブリーダーだっていうマインドセットで常に行動していたわけです。だ、これがサブリーダーにフェイクイットするってことなんですね。で、どうなったかというと、その講座の第8期ですね、その時にじゅんくん第8期から運営のスタッフとして来てくれないかなってお声かけいただいたわけですよ。で、実際に今はその運営スタッフの中に囲まれてね、実際に、まあ、そのかなり運営の方々 も実力者ばかりなので、そういった方々とお互いに情報交換しながら講座を運営しているということです。で、そしてやっぱりね、講師の方との距離も近くなるし、もう普通に相談できるような仲になってくるんで、結局そうやった方が一番得するんですよ、ね。これが最速でサブリーダーになった手法、これがフェイクイットですね。これは本当にあらゆる場面で使えて、まあ、例えば営業するんだったら社内ナンバーワンの営業マンにフェイクイットしてもいいだろうし、女の子と遊びに行くときは自分が理想とするモテ男像にフェイクイットしてもいいです。そして常に人生フェイクイットし続けていれば、勝手に自分が成長していくんですね。そしてフェイクしたものはすぐに現実になります。ぜひこのやり方試していただいて、そしてあらゆる場面でサブリーダーになっていってください。それでは次です、3つ目。
はい、というわけで今回は通信講座のね、ジアンビションの音声の一部をお伝えをしました。帝王学の話ですね。実際にリーダーになろう、サブリーダーになろうっていう話をメインでしましたけども、結局僕がやりたいことって、魅力をまとった男、リーダーを増やしたいなと思ってるんですよ。それ言い換えると、他人に影響を与えられる人ですね。他人に何か発言だったり、何かアプローチをして行動を変えれる人。もっと言うと、思い通りに動かせる人。これがリーダーです。魅力をまとったリーダーです。言い換えると支配者なんですね。帝王学を学んでるような人たちのことです。で、そういう男になるために、この魅力の法則、そしてその根底にある生物学、帝王学を伝えてるんですね。で、 この生物学っていうのは人間理解です。そう、DNA、遺伝子の観点から人間ってどういう行動原理を持ってるんですかっていうのを紐解いてるわけですね。なので、じゃあどうやったらこの人はこういう行動が取りたくなるのかっていうことが手に取るようにわかるわけですよ。もしくは目の前の人の行動発言を見たときに、なんでこういう行動を取ってんのかっていうのが手に取るようにわかるわけですね。だから、人に対して的確な発言によって、的確なアプローチによって、その人の行動を変えることができるっていうことです。そして、帝王学っていうのは、もっと広い視点ですね。人間理解の対義語的な感じで言うと、世界理解です。この世界どうなってんのっていう話です。この世界の物理法則、まあ宇宙の法則って言ってもいいかもしれません。そこの、どの場所にいても、どの時間帯にいても、いつ生まれても、宇宙のどこにいても適応する。そういう教えが帝王学なんですね。で、この二つを組み合わせて、人間を理解して、この世界がどうなってるかを理解することができれば、人生は思い通りになるということです。まあ、だからそういう話を、これまでもお伝えをしてきたわけだし、これからもお伝えしていきますよ、ということですね。やっぱりね、本当に、まあ、僕自身も、普通に学校行って、日もての学校生活を送ってね、普通に、働いてってやってましたけども、すごく感じたのは、やっぱり女に困る人生とか、お金に振り回される人生とか、上司とか会社にこき使われる人生とか、本当に、どうしようもないなと思ったんですよ。しょうもないなと思ったんですね。何のために生まれてきたんだろうって思ったんですよ。俺は上司にこき使われるために生まれてきたのかと、いうことなんですね。そういうこと思ってるんですよ。だし、なんか、お金がなくて困るみたいな人生って、どうなんだろうっていう。なんか人間ってそのために生まれてきたのかって、なんかいろいろ考えたんですね。そう。じゃあ、ね、目の前になんか好きな人がいます、可愛い子がいます、付き合いたいな、やりたいなと思います。その子を、この子を手に入れずして私は死ぬのかと。この子が、あなたと一緒にいたいです、あなたに抱かれたいですって、言えないような自分は男なのかと、なんかそれってしょうもないな、なんか恥ずかしいなって思ったんですね。だから、それでいいのかっていうのは、ぜひね、この音声ここまで聞いてくださってる方は、自分自身に問うてみてほしいんですよ。これでいいのかって。で、僕自身は、やっぱり、ちゃうなと思ったんですね。変えたいなと思ったんですね。このまま、ね、一緒に会社にいる、なんかもう腹のポテーって言ってた、しょうもない上司みたいな、こんな40歳、50歳に死んでもなりたくないなと思ったんですよ。こんな40、50、60なら、死んだ方がマシかなと思ったんですね。だから、一回死ぬ気で変えてみようと思ったんですよ。そして、ホストに挑戦したりとか、ね、いろんな勉強したり、まあ、実際に企業に挑戦したりとか、まあ、本当にいろいろやりました。いろいろやって、いろんなことを勉強した結果、たどり着いたのが、この魅力の法則なんですね。生物学と帝王学です。でね、やっぱり、いろんな世界の裏側を知ることになるんですよ。実際にこうやって会社経営してたりとか、あとは、帝王学を学んでたりすると、本当にこの世界の裏側の人たちの話を聞く機会があったりするんですね。で、本当に話を聞けば聞くほど、今、この世界を支配してる人たちって、ろくなやついねえなっていうことに、つくづく気がつくんですよ。もうね、全員、まあ、全員とは言わないけど、9割9分。自分のことしか考えてないんですよ。人の上に立ってる奴がですよ。いや、だって、ね、会社の社長なんだったら、会社の売り上げももちろんそうだけども、製品を受け取ってくれたお客様のことだったりとか、会社で働いてくれている従業員、パートさん、アルバイトの方だったりとか、会社がある地域の人たちのこととか、そのね、会社で働いてる人の家族のこととかまでやっぱり考えて叱るべきだと思うんですね。だし、そういうもんなんですよ。法人って。ちゃんと調べたら書いてあります。法人が何かってね。気になる人はググってください。けど、ある方とお会いしてね、結構長い間、警察で仕事してましたと、もう辞めてますっていう方と、お話ししたことがあるんですけども、まあ、その警察にね、入りたての時ですよ。まあ、もう数十年前の話なんで、もう今は違うかもしれないんですけども、 まあ、そういう計算室にね、ポンって入って、じゃあこれから君たちに警察で生き残っていくために、警察で活躍して出世するために非常に大事なことを教える。で、なんかすごい偉そうなね、警官が、先輩が言うわけですよ。で、ああ、何ですかそれはって言って、あの黒板にバババババババって書いて、四字熟語を書いたわけですね。で、そこに書いた四字熟語が何だったかっていうと、自己保身なんですよ。お前らな、この組織で生き残っていくためには、いかに自分の身を守るかが大切さ、これだけを考えて生きろ。そしたら出世するって言われたらしいんですよ。警察がですよ。この国を守るべき人たちがそんなことを考えてるんですよ。いや、そんな人たちがね、この世の上にいて、この世の支配していて、この世を管理していて、世の中が良くなるわけがないじゃないですか。だからね、やっぱ変えたいなと思ったんですよ。というか、変えてやろうと思ったんですね。だから僕は、この支配者の教えっていうのを、これからみんなに授けていこうと思います。これまで、いろいろ、まあ、書籍のね、PDF だったりとか、音声だったりとか、ブログの記事だったりとか、いろいろ送りました。いろいろ送った結果、ふさわしくない人はもうこれ聞いてません。LINE 解除してます。解除してるか届いても聞きません、音声なんてわざわざ。だってちょっと聞くのめんどくさくないですか、音声。しかも長いんですよ、この音声。もう30分くらいあります。長いじゃないですか。わざわざここまで聞いてるんですよ。それはなぜか。支配者になるべき素質を持ってるからなんですね。ぶっちゃけ言います。ここまでって足切りしてます、僕。足切りのためにわざわざこれまで長い文章を送ったりとか、長い音声を送ってきてるんですよ。じゃあ、ここまで来てる人たち、もうなってください。さっさと支配者側の教えを学んで、身につけて、そして、圧倒的に魅力的になって魅力を身につけて、多くの女性を引き寄せて、引きつけて、離さず。そして、人の上に立ってほしいなと思ってるんですね。で、それは別になんか大企業の社長やれとか、なんかね、今いる組織のトップに行けとか、政治家やれとか、そういうわけではないです、別に。そういうわけではないんだけども、別に普段通り生活してていいです。今まで通り生きててくれたらいいです。ただ、その今まで通りの生活の中で、普段通り発言行動している中で、出会う人、仲良くなる女性、彼女になる人、一晩の恋をする人、いろんな人がいると思います。同僚もいると思います。取引先の人もいると思います。そういう人たちに、いい影響を与えていってほしいということなんですよ。そして、その支配者の教え、帝王学を使い、生物学を使い、いい方向に導いていってほしい。幸せにしてほしいと思うんですよ。そういう人たちが増えていけば、この世の中ってちょっとずつでも変わってくるんじゃないかなって。幸せな人生を送れる人がちょっとでも増えるんじゃないかなと思うわけなんですね。だって、今、働いてるほとんどの人、仕事楽しくないと思ってるんですよ。いろんな人と会いますよ。いろんな人と喋りますよ。もうね、働きたくて働いてる人ほぼいないんですよ。それでいいんかって。お前さ、一週間のうちどんだけ仕事してんねんって、それが楽しくないってなんやねんって感じじゃないですか。で、仕事辞めろとかね、そういうわけではなくて、考え方一つ、マインドセット一つ、そして己の能力一つで、今ある仕事もおもろいもんに変わるんですよ。普段の出会いも面白いもんに変わるんですよ。たまたま、飲みの席で近くに座った女性と、むちゃむちゃ面白い話ができるかもしんないんですよ。めちゃめちゃいい夜を過ごせるかもしれないんですよ。もしかしたらその人が運命の相手かもしれないんですよ。そういった未来が待ってます。だから、ぜひね、出会った人、出会った女性、一人でもいいです。一人でもいいんですよ。幸せにしてあげてください。そういう影響力、そういった人を動かす力、それを獲得するための発信を僕はやってます。そしてこれからもしていきます。本当に YouTube では話せないレベルの話がたくさんあるわけですね。だし、正直言うと帝王学もさすがにこれは無料でばらまいたらやばいっていう情報もまあ、別にかなりたくさんあります。 なので、そういった情報をお伝えして、そして思いっきり魅力的になってもらうための講座というのもやってます。なので、ぜひですね、まあ、興味がある方は、そういったところにも参加してもらえたらなと思うわけなんですけども、結局何が言いたいか。付き合うとか、セックスするとか、好きな子落とすとか、魅力的な結婚相手見つける。これって、序章です。プロローグです。あなたは、じゃあ今後何十年生きるわけじゃないですか。80で死ぬにしても、あと何十年あるわけですよね。あなたが30歳ならあと50年ありますと。じゃあまだ始まったばっかりなんですよ。付き合います。素敵な女性と付き合いますとか、多くの女性と一夜を共にしますとか、素敵な結婚相手見つかりますとか、始まりに過ぎないんですね。だから、早くクリアしたら、と個人的には思います。そして、その先の人生、その先のステージ、その先に見える世界ですね。ぜひ見てほしいと思います。普通に生きてて、普通になんか頑張ってね、恋愛とかしてて、ああ、なんかちょっと最近長く付き合ってるし、そろそろ都市的にもいい感じだし結婚しようか、みたいな感じで結婚すると、なんかうまくいきません、それはね。うまくいかないんですけども、しっかり、こういう生物学とか帝王学とか学んでもらって、己を成長させて、もっといい男になって、魅力を獲得して、その状態で、じゃあ本当に素敵な女性と出会いました。じゃあこれから一緒に歩んでいきましょうってなったら、その瞬間から見える世界は大きく変わります。一気に変わります。できることも見える世界もやりたいことも全然変わっていきます。増えていきます。面白いものがバンバンバンバン見えていきます。そして毎日が楽しくなるんですよ。そして自分と出会った人はみんな幸せになっていくんですね。お前と出会ってよかったよって言われるようになるわけですよ。そういう人が一人でも増えてくれたらなと思って、僕はこれからも発信し続けます。そしてぜひ、そういう男になって、会いに来てください。会える機会も、まあ、ちょくちょくあります。たまにですけどね。たまにあります。ぜひ会いに来てください。いい男になって。そして、一緒に美味しいお酒でも飲みながら、面白い夢を語り合ったらいいじゃないですか。そういう仲間を、一人でも増やしていければと思ってます。ぜひ、仲間になりましょう。そしてこの世界を変えていきましょう。では今回の音声は以上にしたいと思います。ありがとうございました。